フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。ずっとね、ここのとこフェイストゥエースはレコーディングの作業に入っておりまして、なかなかね、本田と二人で番組が収録できなくてね、申し訳ないんですけども、今回も、今日も私一人でお届けいたします。さあ、もう2月も、後半に入ってきてね、寒さの底がやってきた感じですね。たまに暖かい日があったりして、東京でもね、春一番が吹きましてね、すごく暖かい日があったんですけど、また寒さがぶり返してきて、まだまだ春はちょっと遠いですね。ただ僕のね、ベランダにね、人長芸の鉢植えがございましてね、もうつぼみが、パンパンに膨らんで、でもう一つ二つ一輪二輪もう花開きかけてますよ。だからもうちょっとするといい香りが、してくるんでしょうね。楽しみでございます。さあ、一人でお届けするときというのはですね、あれなんですよ、会話する相手もいなくて、壁に向かって一人で喋ってるんですけどね。このシーズンですからね、いつもお便りをいろいろ紹介してるんですけども、今日はちょっとこの季節ならではのお話をさせていただこうかなと、思います。ね、冬水田んぼって皆さんご存知ですか？もう読んで字のごとく冬の田んぼに水を張るんですけどもね、日本という国はですね、地球上の中でもね、特にあれなんですよ、渡り鳥がいっぱい来る場所なんですね。いろんな渡り鳥のコースがいろいろあるんですけども、それがこうすごく交差する場所に日本列島があって、世界でも有数のその渡り鳥がね、やってくる、国なんですけども、もう日本もいろいろ開発が進んでね、干潟とかがどんどん減ってるじゃないですか。そうするとその渡り鳥が羽を休める休息する場所がどんどん減ってしまってですね、であまりこう過密に渡り鳥がやってくると水質もなんかちょっとね、落ちてしまったりとかっていうんで、じゃあ冬の田んぼに水を張って、そこを渡り鳥のその休憩場所というかね、にしてみたらどうだろうという試みが、だいぶ前から始まりましてですね、でそれをやってみたところですね、なんと渡り鳥がやってくることによってすごく素晴らしい効果が得られることが分かったんですね。でこれはどういうことかと言いますとですね、田んぼにこう冬の田んぼに水を張ると、そこ微生物がねこう活発になって、でそこに小動物が土壌だのなんだのいろいろ出てくるわけですよ。 で、それがその渡り鳥の格好の餌になるんですけどもね。で、そういう冬の田んぼに水が張ってあるところに渡り鳥がやってきて、こう、ついばむわけですね。虫とかをね。小動物を。で、当然のことながら、まあ、ちょっとこんな時間的に、お食事中の方がいたら申し訳ございません。微量な話で、申し訳ございませんが、当然、鳥は糞をするわけです。そうするとですね、その、糞に含まれる、リンがですね、リンと言いますか、糞を微生物がこう分解して、その、リンとカリが、特にリンが増えるんですね。で、窒素、カリ、リンというのはこの農作物にとっては大変大事な、肥料となるわけですけれども、それが増えるんです。鳥の糞によって。すごいでしょ。で、そもそもね、窒素とカリっていうのは、まあ、対比で、なんとかできるんですけども、リンに関しては、これね、リン鉱石という、これ石油とかと一緒の、あれですね、化石資源ですね。そのリン鉱石というのを、日本は、にはないんで、海外から輸入しなきゃいけないんですけども、石油と同様ですね、この、リン鉱石というのが、もう枯渇しつつあるんですね。ですから、アメリカとか中国とかがもう輸出をやめたのかな。もう、ストップしちゃったみたいですね。なので、大変貴重な、そのリン鉱石。リン鉱石はもう、太古の、昔の、大昔の鳥の糞の化石なわけですけども、それがもう手に入らなくなりつつあるということで。で、そんなところへ持ってきて、その、冬水田んぼをやると、渡り鳥がやってきて、ね、化石ではないリンが、そこに豊富に増えるわけですよ。これ素晴らしいじゃないですか。で、なおかつですね、リンの補給だけではなくですね、土がね、微生物やその小動物によってそう細かい粒子になるんですね。田んぼの土が。そうするとそこに雑草の種がこう風に飛ばされて飛んできても沈んでってしまって雑草が生えない。生えにくい。そうすると除草剤を使わなくてもいい。それから、田んぼに水を張っているとですね、3月ぐらい春が近づいてくるとカエルが卵を産むわけですね。で、オタマジャクシになって、カエルになって。するとこのカエルがですね、稲にとってのその、害虫をもうバクバク食べてくれる。だそうですよ。ね。カエル、ものすごく食欲が旺盛ですからね。そうすると、農薬を、あまり、まかなくてもいい。というね、もう、いいことだらけなんですね。冬水田んぼというのは。っていうのを僕はちょっと本で読んでね、知って、これは素晴らしいなと思って。何の本を読んだかを一応紹介しておきましょうね。PHP 文庫から出てますね。竹村幸太郎さんのね、日本史の謎は地形で解けるというシリーズが3冊出てるんですけども、その中のこれは2冊目にあたる環境民族編というね、本がございまして。この日本の日本史の謎は地形で解ける。これはまたものすごく素晴らしい面白い本なんで、その話はまた後ほどしようと思いますけども、たまたまその本にね、この冬水田んぼの話が載ってたんでね、これはなんかね、資源を持たない国日本としてはとっても素晴らしい、試みなんではないかなと思ってね、今日はそのお話を皆さんに、してみたんですけども。ただ僕は農業のことを何も知らないんでね。冬の間の田んぼに水を張るっていうのは、ひょっとしたらものすごい大変な作業かもしれないし、その辺僕ちょっとわからないんで、何でもかんでも、冬の田んぼに水張れって言うつもりはないんですけども、もしね、ラジオを聞きの方で農業に従事している方がいて、何かご意見とかあればね、聞かせていただきたいなぁと思う、そんな冬水田んぼのお話でございました。ね。一応こう見えても僕エコのね、Do you 京都という京都丸山野音でのイベントに毎年参加してて、エコを考える、地球の環境のことを考えるイベントに参加してて、一応ね、大使に任命されてんでね、こういうことを考える機会が結構あるんですけどもね、ぜひ皆さんそういう、なんか他にもこんな ね、あの環境にいいことがあるよなんて話があったら、ぜひそんなあの真面目なお便りもね、あのたまには呼びかけてみようかななんて、ね、思いましてね、まあぜひあの竹村幸太郎さんのですね、日本史の謎は地形で解けるシリーズ、よかったら皆さん読んでみていただけるとすごく面白いですから、まあ僕みたいなあの地形マニアが特に喜ぶ、本なんですけどもね、ぜひこれは紹介しておきましょうということで、今日の1曲目聴いてください。フェイス2フェイスで雪化粧。はい、今日もですね、私自宅から一人でお届けしておりますけども、先週のね放送でちょっとバレンタインデーの話したじゃないですか。チョコをあげるっていう、そのチョコを選んだこと自体がやっぱすごいんじゃないかっていうね、これがこう世間に蔓延した理由の一つなんじゃないかみたいな話したんですけども、その後にねテレビのニュースを見てましたら、なんかここ数年あれなんですってね、誰にあげるではなく、その自分のために自分へのご褒美として高級なね、すごい高級な美味しいチョコを自分に買うっていうのがなんか流行ってるらしいというね、そういうニュースやってて、なんかもうなんでしょうね。バレンタインデーというこう理念をどっかに売っちゃって、もうなんかもうチョコが一人歩きしてるっていう感じが、しますけども、まあでもね、いいですよね。それはそれで。はい、今日もね、お便りが来てますんで、どんどん紹介していきましょう。Sさん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。お、来た。1月9日、今年一発目のライブ、名古屋アポロベース行ってきました。ネタバレになるといけないので、曲名は伏せておきますが、オープニングからの2曲。もう泣きそうでした。ライブで聴きたい歌のナンバーワンとツーが立て続けに演奏されるじゃありませんか。しかもこの2曲ともライブ初体験でしたが、僕の脳裏にはバッチリ景色が見えていました。そしてライブ初体験といえば、 この日は僕の息子、かっこ高校1年生も連れて行きました。あ、来てたね、来てたね。うん。息子も人生初のライブでした。ライブ後、かっこいいと感動してました。思い起こせば僕も高校生の時に初めて世紀末を見たんですよね。タイムマシーンがあるなら高校生のハリー少年に言いたい。って件はもういいですよね。そんな息子は、最近ベースを始めたんですが、とことん自分の道を追求してほしいと思ってます。ただ親としては、ジャイアンみたいなベーシストだけにだけはなってほしくありません。愛を持って音楽に接してほしいと願うハリーでした。ね。そしてですね、もう一通来てます。S さん、クラゲさん、はじめまして。ハリーの息子のハリー・ジュニアです。父がいつもお世話になっております。先日、フェイス・トゥ・エースのライブに行ってきました。僕の人生初のライブです。とても素敵なライブでした。序盤から会場のボルテージはマックスで、僕の父もまるで少年のようにノリノリでした。僕は聴く曲がほとんど新曲のような感じだったので、とても新鮮でした。楽しいライブをありがとうございました。またライブに参加したいです。話は変わりますが、僕は高校1年生で、恥ずかしながら仮面ライダーや戦隊ものなどの特撮が好きなのですが、エースさんやクラゲさんは何か好きな特撮はありますか？よろしければ教えてください。ハリー・ジュニアでした。ってことでね、そうなんですよ、親子で来てくださいましてですね、あのお母さんと娘さんとかね、お母さんと息子さんとかっていうのはあのたまにいらっしゃるんですよ。だけどね、父と息子ってのはあんまり聞いたことないですね。なんか微笑ましくていいですね。あのとっても嬉しいです。あのジュニア君、またあのぜひね、お父さんと一緒にね、高校1年だからお父さんと一緒じゃないとちょっとまずいやな、まだな。ライブ来てくださいね、待ってますからね。で、何、戦隊ものなどの特撮が好き、いいですね。あの今見るとね、今もう CG とかでも何とでもなる世の中なのでね、昔のその特撮ものを見ると、まああの目を覆うばかりのあれのチープさがね漂ってたりするんですけども、でもねいいんですよ、これがまたいいんですよ。特に白黒の頃のね、僕はもうあの世代的にあのウルトラ Q を、ねリアルタイムで見ましたんでね、あれはもう怖かったですね。小学生でしたけどもね、あの石坂浩二さんのナレーションとかね、ものすごく怖かったですよ。で、白黒だから余計なんかあのなんつんでしょう、奥行き感が感じられるんですよね。で、なんかこう怖かったです。すごく怖かったのを覚えてます。だから僕はあの、ウルトラ Q、それからまああの初代のウルトラマンで、ウルトラセブンぐらいまではあの本当に夢中になって見ておりましたけども、あの今振り返るとあのウルトラ Q がもう僕にとってはあの原体験なんでね、大好きですね。今でも別にあの見たりしないですけどね、 DVD とかありますけども、あのそんな時間はないんで。でも大好きですね、ウルトラ Q でね、あのあれですね、円谷英二監督ね、偉大な監督でしたけども、あの円谷プロの特撮の技術があの本当にピークだったのがね、東宝映画のね、ゴジラシリーズとかもありますけども、あのサンダ対ガイラというね、この頃がもうものすごかったですね、特撮の技術が、技術というか、迫力というか、あのミニチュアのね街を作ったり、そういうのもものすごくあの丁寧に作られててね、すごかったのを覚えてますね。ぜひあのよろしかったらサンダ対ガイラ見てみてください。はい、もう一つ言っちゃおうかな。Sさん、クラゲさん、こんにちは。初めてメールします。新潟の純と申します。私は今5歳と2歳の子供がいて育児休業中です。大変ですね。毎日子供たちの世話やママ友さんとのお付き合い、今日の献立のことなどが、生活の9割5分を占めていて、時にマンネリを感じつつも 穏やかで平和な日々を送っていました。そんな私の生活の中に、ひょんなことから突然現れたんです。フェイストゥーエース、あらゆる手段を使って CD を買い集めて好きあらば聞いたり、お皿を洗いながら子供の話を半分聞きながら、片耳にイヤホンをして薄い峠音楽堂本譜を聞いたり、そしてついに、1月の渋谷のフェイストゥーエースライブにも参戦することに。すっかり不良主婦になっちゃいました。ひょんなこととは何かというと、某悪魔バンドの再集結です。あ、ね、世紀末もう終わったのかな、ね、25年以上前に信者になり、一度足を洗ったのに、解散の頃に懐かしいから行ってみようとミサに足を運んだらまたハマり、再び離脱したにもかかわらず、この度の再集結で焼けぼっくいにまた火がついてしまいました。もちろんミサは大充実だったのですけれども、心の中に刻まれたエースさんに会いたいという気持ちを拭い去ることができなくて、こういう気持ちでフェイストゥーエースへ行くのはお二人をはじめファンの皆様にも失礼なのかもしれませんが、お許しください。いや、そんなことないですよ。今は毎日フェイストゥーエースを口ずさみながら家事をしたり、ライブに何を着ていこうかなと、ライブの後に何をしようかななどと考えながら、変わらぬ同じ生活でもちょっとウキウキしています。これからは主人や母など周囲の協力が得やすく、なるようさりげなくフェイストゥーエースの音楽を流したりしながら布教活動をしていきたいと思います。1月お会いできるのを楽しみに待っています。どうかお体に気をつけて頑張ってください。応援してます。ということでね、1月の渋谷のライブ、無事来てくださったんでしょうかね。どうでしたか。年始一発目の東京でのライブですからね。まあ、あれですね、世紀末とは違ってフェイストゥーエースの音楽は、まあ、そんなにね、まあ、激しい曲もありますけども、どちらかというと聴きやすい音楽ですので、ご主人様もね洗脳しちゃってくださいよで、お母さんにちょっと お子さんたちの面倒を見ててもらって、お二人でライブに来たりとかね、そんな、まあそんなしょっちゅうはできないでしょうけども、そんなことができたら、いいですよね。お待ちしてますんで、まあ無理のない範囲で。ということでですね、不良主婦の純さんから、リクエストをいただいております。季節外れですが、いつも軽やかな気持ちになれる、この曲お願いします。ということで、今日の2曲目聴いてください。フェイストゥーエースで風と貝殻。
まで歩いたら
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート新州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、新州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市の国道18号沿い、
新州健康村。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、ここしばらくはねずっとちょっと僕一人でお届けすることになりますけども、またいろんなねお便りももちろん紹介していますけども、なんか本の話とかなんかネタがあったらお話ししてみようかなと思いますんでね、皆さんからのお便りももちろんお待ちしております。ライブの感想とかね、変な食べ物のこととか、変な看板を見つけたとかでも何でも結構でございますね。それからなんかさっきもね言いましたけども、環境に関する何かこんなネタがありますよなんていう、そんなお便りでも結構でございますんでお待ちしております。メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。覚えて